ろしくお願い
します
。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。今回のこの講演ですけれども、シドニーで行うことになったいきさつといいますか、
まあ、
ありますでしょうか。
それはシドニー獣医師ミュージアム の、はい、ちょっと式典があるっていうことと重ねて、はい、ちょうどその時期に三沢慎吾さんという、まあ、舞台俳優の方ですね、
はい、
その方が、一人芝居という形で命のビザというのを、うん、ずっと継続してやっていただいているので、まあ、その方との、まあ、コンタクトもありましたので、一緒に、やろうということで始まった話ですね。
なるほど、はい、こちらのその獣医師ミュージアムとのつながりはどのようにできたんでしょうか。
一番最初はたまたま本当に伺ったんですけれども、その時にやっぱりホロコーストサバイバーであるまあ、ジョージさんという方がいらっしゃるんですけど、その人と、知り合いになって、で来るたんびにですね、彼を訪ねることを繰り返しているうちに、非常にその、まあ、好意にしていただいたという感じですね。
そうなんですね。それはもう、はい、何年ぐらいつながりがあるんですか。
3年ほどですね、はい、だからまだまだその、シドニーについてもですけど、知らないことばかりなんで、はい、いろいろ来るたんびに驚きがありますし、どんどんどんどん好きになっていく感じですね。はい、
杉原千畝さんはどのような存在ですか。
私の祖父の兄が、千畝なんですけれども、それで、父親の父親、私の祖父がですね、
はい、
戦争で亡くなったので、私の父親は千畝が父親代わりとして、まあ、育ったんですよね。それで私の記憶の中の千畝っていうのは本当に、はい、優しい、優しい空気に包まれてるっていうかですね、本当に何も喋らない人で、当時はこのような形で取り上げられることもなかったですから、ただの本当の普通の、親戚のおじさんで、まあ、子供の時モスクワで働いてましたので、1年に1回はその鎌倉あるいは藤沢の方に帰ってくるんですけれども、そのたんびにですね、遊びに行ってたんですけど、本当喋らないんですよね。ボソボソと喋ってくれる。ただそのアドバイスというか、言葉の端々が非常にそのポイントついてるというか、そういったこう印象でしかないですね。本当に普通のただの親戚のおじさんとして見ていた。っていうことですね。で、後々、まあ、いろいろその私も調べるようになって、千畝の最初の奥さんがクラウディアっていう白系ロクシア人の方なんですけれども、結局別れた後ですね、ここオーストラリアシドニーに渡って、でずっと、まあ、90を超えるまでですね、シドニーで暮らして、この町で亡くなっているので、そういった縁も感じますよね。はい、まあ、彼も生前もですね、随分言ってたんですけれども、普通のことをしただけだと、当たり前、人間として当たり前のことをしただけだということで、困っている人を助けたということだけなんですよね。それがその社会状況とか時代背景とか、そういったもので、まあ、光った、光るような行為として取り上げられているだけで、本来の人間性っていうのは、やはりその命からがら逃げてきた人に対して手を差し伸べるっていうのは、普通のことですので、そういったその、なんていうんですかね、普遍的なっていうか、その人間の持つ本源的な本念的なその心ですよね。そういったものを調べながら学ばせていただいたっていう感じがしますね。で、そうですね。で、私自身もやっぱり楽しいことがしたいので、そういったところでそのまあこじつけているように、それはボランティア活動としてですね、
はい、
そういったところをいろんなところに行ったり、本当は今スリランカのアジアのですね、山奥なんかに行って、本当行政の行き届かないような山奥の方に、その子どもたちに文房具を届けたりしてるんですよね。そういった ったことも私自身も楽しいし、はい、本当にあの彼らは彼らで、素晴らしい笑顔で喜んでくれるし、そういったことですね。やっているのはそういうことです、
はい。現在あの杉原哲也さんもボランティア活動されているということなんですけれども、はいはい、それはあの千畝さんの影響というのが大きかったんでしょうか。
まあ、共通しているその精神性というものはあると思うんですけれども、まあ、言ってみればあのこじつけみたいなものです、はい。まあ、あの私自身がですね、あの例えばその文房具持っていくから余ってるものをくださいって言ってもあの何も手に入らないですけれども、千畝の名前を出すとあのもう本当にですね100キロとか200キロとか送ってくれるんですよ。それなのでそういった名前を利用させてもらっているというか、そういった部分はあの多くしてありますね。ただあの本当にその、人間性というですね、そういった部分を彼の行動に当てはめてみると非常にその一致する部分があるので、その辺で、まあ、自分の中でも許しているというか、そんなところですね。ね、あの私は長い間ですね、あのかなり、うつ病を患ってまして、それで一時あの急に、まあ、それが回復したんですよね。その時に、まあ、一つやっぱり感じたのは、先ほど申し上げたような人間の本質的なもの、例えば、教育とか常識とか、そういったものにとらわれないですね、
はい、
常識的なものに言葉とかですね、そういったものにとらわれない本質的なものっていうのは非常にその美しい、あるいは力強いものだっていうのがすごくありまして、でそれでその時にやはりあの千畝の行動、人間の普通の心というですね、優しさというか、そういったところとすごく一致したんですよね。それがその設立したきっかけではあります。その後やっぱりボランティア活動と、あと先ほどのシドニー獣医師ミュージアム、あるいは、ロサンゼルスのサイモン・ウィーゼンタールセンターというユダヤ人の団体があるんですけれども、
はい、
そこでの、ホロコーストのサバイバーの方たち、まあ、杉原サバイバーなんていうふうにも言っていただいてますけれども、そういった方たちといろいろそのコンタクトを取って一緒にあの講演会したりして、非常にあの喜んでくれるので、あの私は千畝ではありませんけれどもあの一緒に行くことでですね非常に喜んでくれるので、あのそういった活動をしています。
実際あの海外で活動されていて、はい、先ほどあの周りの方があの喜んでくださるという話だったんですけれども、はい、思った以上の反応があったりしますか。
しますね。あの、私も驚くぐらいです。あの千畝という名前の反応もそうですし、あのそうですね、それとは別にその先ほどの小学校に持って、行くときですね、あの普通のやはり寄付っていうのはどこへ行ってしまうか分かんないようなですね、あのまあ、おざなりなというか、あの手っ取り早いところで終わってしまうんですけれども、私たちそれが嫌で直接手渡すということで非常にその山奥まで入っていくんですよね、
は
い、で本当に100キロ200キロのものを抱えながらですね、入っていくと本当に喜んでくれて、もうあの来ただけで嬉しいっていうふうに言ってもらえるので、そういったところは本当にその喜びですね、はい。
今後哲也さんが、
はい、
あの目標としていることや、まあ、やりたいこと何かありますでしょうか。
そうですね、あのこれを続けていくことぐらいしか私は特にその大きな目標というのは何も見えてないんですあの行き当たりばったりというか、やっぱりその千畝が示してくれたその人間性、優しさというのはあの根底に持ちながらですね、少しずつでもその浸透させていきたいと思いますし、そうですね、あの何かの本当に何かのためになればっていうか、もう本当目の前の一人のためになればということですね。彼は、ユダヤの難民というか逃げている人たちにビザを与えましたけれども、まあ、少しでもその続きというか、あの、まあ、ビザを切るようなですね、形で、人の役に、まあ、人の役に立つ、 っていうのもですね、おこがましいというか、まあ、私たちが楽しくてやってるだけなんですけど、そうですね、そういった観点です、
はい、はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。